1月6日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。有楽町屋上の温度計 5.5 度、なんか今日は10度まで上がらないみたいな予報もあったりします
が、そうですね、まあ、昨日と同じくらいなんですけれど、東京都心最高気温は9度の予想になっていまして、ただ今日はあの昨日と比べると日差しがある分、少し暖かく感じられるかもしれませんね。
なるほど、まあ、昨日は確かにずっと曇り空でね、ちょっと寒いなという感じだったんですが、はい、まあ、そんな中ですね、お昼過ぎから、私と新業アナウンサー、番組スタッフと一緒にですね、東京都庁に行ってまいりまして、はいはい、小池百合子都知事のインタビューと、まあ、このタイミングでっていうと、っていう感じはあるんですが、もともとですね、年末年始に報道各社のインタビューに応じるっていうのは、まあ、結構恒例であってですね、
はい、
で実は年末に、ね、インタビュー受けた会社の分なんかは年末の確かにいい紙面に載ってたりなんかもしたんですが、年末と年始にスケジュールが今回分かれていて、で年始分はちょうどこの、緊急事態宣言が出る直前というあたりになりました。まあ、新庄アナウンサーも一緒に行ってですね、まあ、オリンピック・パラリンピックについてもね、聞いてきたという感じでしたけれども、なんかあれだね、ちょっと慎重な言いぶりが目立ったかなっていう感じがあったかな。
そうですね、その印象はやっぱりありますよね。なんて言うんでしょう、明言を避けてらっしゃるというか、
まあ、その辺の話はですね、後ほどこの番組の中で6時台には東京オリンピック・パラリンピックを中心とした話、そして7時台にはこの感染症対策という緊急事態宣言などについて伺ってますんで、ぜひそのあたりもお聞きいただければと思います。まあ、今朝もですね、新聞朝刊入ってきましたけれども、もうこの緊急事態宣言どうなるというところが一面トップですね。朝日新聞、時短応じぬ飲食店公表もなんていうことが書いてありまして、これ新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言がいよいよ明日出されるという運びになっておりますが、政令を改正してですね、時短に応じない飲食店の名前が公表できるようにするということで、はい、いや本当にね、飲食店ばっかりいじめてどうすんだっていうのがある反面、
はい、
一方でですね、やっぱりこうご商売やられてる方はしたたかだと思うのが、これ大阪に最近行ってきた人に聞いたんですけれども、いや飯田さんね、と大阪は確かにこう時短をずっとやってて、で飲食店にとってはね、いろいろ厳しいところもあるけれども、一方でこう時短やってないお店がお客さんをこうね、呼び込もうとするときに、大丈夫ですよ、うちの店は10時回ってもやってますから、とか、うちの店はタバコも吸えるんですみたいな、逆に引きになってるところもあるんですよみたいなね、話も聞いたりなんかもしますけど、まあこういうのをね、お店の名前出すとかっていうのがいかにもこう官僚が考えそうなことで、いやこういうところやってどうすんだと、これ前からね、いろいろ言われてますけれども、そう、さっき上柳さんも言ったじゃないですか、牛丼屋さんで一人で黙って飯食うの、どこが感染のリスクがあるんだって話で、いや、本当だから、結局それって何かって言ったら、お店の側の問題というよりは、はい、お店を利用する人たちの問題だって、
そうですね、
お店を利用する人たちって要するに国民一人一人にじゃあその縛るってことができないから、あるいはその議論をしようとするとそれは権利の侵害だ、憲法違反だっていうふうに言う人たちを恐れて、楽なとこ行ってないかと、こう目の前に大きな問題があるのにそれこう避けてですね、なんか脇道ばっか行ってないかっていうのを非常に思ったりなんかするんですが、まあそうやってね、こうなんか目くじら立てて怒ってばっかりいるのもどうなんだっていう話があってですね、
まあ、ちょっとね、年が明けたんですけどね、
そうですよ、だからここが穏やかにですね、一緒に考えて、
ちょっと穏やかじゃなかったですけどね、
そうなんだよな、そう、最近さ、子供にさ、お父さんまた僕に怒ってるのっていうふうに、そう、
ね、
ニュース見てたりとかさ、新聞読んでたりなんかしながらブツブツブツブツ言ってるから、ダメだな。こういうのさ、
はい、
年取ってきたな。
あー、そうですか。それを感じますか。
なんかさ、本当、つくづくそれを思うと、ね。
なんかちょっとアロマでも炊きましょうか、スタジオにね。
そうだな。なんか、
ちょっとリラックスして。
リラックスした匂いで。
匂いで。
そうだね。
ね。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。7時台取り上げるニュース、まずは新型コロナ水際対策についてです。政府が外国人の新規入国一時停止を検討というニュースが入ってきました。それから C10 分過ぎのゾーン、おはようニュースネットワークのゾーンで緊急事態宣言、そして小池都知事のインタビューの模様もお聞きいただきます。さらに座間9人殺害事件について、白石被告死刑判決確定という、控訴を断念したというか取り下げたと、被告自身が取り下げたという話、確定をしました。それからニューヨーク証券取引所で中国の通信大手3社上場廃止というのが年末31日にですね、発表されていたんですけれども、これが撤回されたというニュースを取り上げます。ここが気になる。この時間は私と新業アナウンサーが昨日の午後、東京都庁で収録しました小池東京都知事のインタビューの模様をお届けいたします。明日にも緊急事態宣言が発令されるんじゃないかということが言われております。そして翌8日金曜日には1都3県で合意した緊急事態行動が始まるということで、まあ、新型コロナ対策についてはこの後7時台、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで詳しくお伝えします。お聞きいただきますが、この時間はですね、今年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックの開催について伺ってきました。
今この現時点で東京オリンピック・パラリンピックに向けての準備というのはどのように進んでいらっしゃるんでしょうか。
準備を進めるのが我々の仕事です。まあ、世界の状況を見ながらですね、どのような大会にしていくのかというのは、まあ、主催は IOC でございますけれども、ホストシティとしてしっかりそれが実現できるように、そしてサステナブルリカバリーという言葉をですね、キーワードにしております。つまりただ元に戻るのではなくて、はい、持続可能な回復ということが一つの東京大会のポイントになってくるかというふうに考えますし、またちょうど101年前になりますね、これ年が変わったので、100年前にですね、スペイン風邪があれだけ大流行した直後にですね、はい、ベルギーのアントワープで金繰り思想が走ったりとかですね、テニスでメダルを取ったりした、そういう大会なんですけれども、その災難の直後にそれを開いている、はい、第一次世界大戦のも含めてですね、でそれはですね、今回ちょうど100年後の東京大会にも当てはまるのではないだろうかと思います。復興の印ということにつながって大会にすべきだな。でましてや夏の大会ですよね。で冬の大会はその半年後に北京で行われるんですね。ですからぜひ東京大会を通じてですね、この見えないウイルスと戦いに打ち勝つんだという、そういう証を刻んでいかなければならないというふうに考えております。ですからいずれにしてもやはりコロナ対策に尽きると思います、現時点では。はい、
ワクチンということになりますか。そうすると
ワクチンもそうだと思いますし、また季節とこのコロナとどういう関係があるのかまだよくわからない点もありますけれども、第1波第2波といわゆるね、で今が第3波であるとすれば、ここでしっかりと抑えていくというのはもう全てにおいて肝要なことだと思います。
東京オリンピック・パラリンピック開催について、持続可能な回復というね、 ところキーワードが上がっておりました。読売新聞が今日ですね、解説面のところで IOC のバッハ会長の電話インタビューの模様を書いていて、まあ、バッハさんも、逆境の五輪打ち勝つ価値ということで、まあ、この東京オリンピックについて語っていますけれども、まあ、その、いろんなことがあったそのね、打ち勝つ証と打ち勝つっていうのがなんか響き合うようにキーワードとして出てきてますね。
そうですよね、うん、今朝のこの産経新聞の主張にもですね、今こそ成果灯す覚悟をということで、うん、書かれている記事もあったりして、うん、まあ、このコロナを克服した大会になってほしいっていうふうな、ね、ことももちろん書かれてあるんですけれども、まあ、そのどうやったら開催できるのかっていうことをこう考えてほしいっていうのは、はい、内村航平選手もおっしゃっていたことだと思うんですけれども、調べてみると東京都は新型コロナウイルス感染症対策調整会議っていう、その東京オリンピック・パラリンピックを開催するにあたってのコロナ対策どうするかっていった会議が開催されていて、見てみるとアスリート、大会関係者、観客の3つのカテゴリーに分けて、さらにそこから場面、例えば入国とか輸送とか会場とか、
はい、
そういったその場面ごとにどういった対策が必要かっていうのを今こう整理整頓しているような感じになっているんですよね。でそういうのを考えると結構本当に細かい場面場面、こういうことがあったらどうすればいいのかっていった部分もかなり想定しなきゃいけないんだろうなっていうのはやっぱり分かりますよね。
まあ、このバッハさんのインタビューの中でも、去年これ中止にしちゃって、で、保険でお金もらった方がよっぽど楽だったけれども、そうしなかったんだということで、まあ、そこから先は、まあ、こう言っちゃなんですけれども、まあ、結構美しい言葉が並んでいて、まあ、アスリートのためでもあるし、そして世界中を元気づけるためなんだと、こういうようなことも、こう、あったわけですが、まあ、開催をすると、まあ、これ、しない理由つけるのはいくらだってできるということがあるんで、まあ、最後の最後まで模索してほしいということは思います。バッハさんこんなこと言ってます。日本は今コロナ禍という長いトンネルの先の希望の光となる機会を得ていると、日本の人々は人間性の勝利を印象づけるだけでなく、決意と連帯で、オリンピック・パラリンピックの開催を実現する姿を通じて、世界の国々に次なる課題をいかに共同して、共に働いて、乗り越えるべきかの範を示すことができるだろうと、こういうふうに言っていると、まあね、なんとかなんとかっていうね、その3つのフェーズに分けているというところで、まあ、ひょっとするとそのうち、1つをやめて部分的にという、例えば観客を入れないとか、そういう形になるのかもしれないですけれどもね。
そういったことも、ね、可能性ありますよね。まあ、現時点ですと、その国内での大会も国際の大会でも、まあ、どういったら開催できるかっていうので PCR 検査だったり動線をもうかなり決めて、これここのエリアから出ちゃいけないといったこともしたりとかして、その上でこう例えばテニスの四大大会とかも開催されているので、そういった部分とかのこうヒアリングとか情報収集とかも、ね、はい、されているのかなというのはちょっとこう思ったところですよね。
まあ、そしてこの病気は飛沫での感染が課題ということになってますので、そうするとじゃあ黙ってなんとかこう我慢しながら黙って見ていれば、ひょっとしたら飛沫が飛ばないから感染しなくて済むのかとかね、
はい、
まあ、そういう知見がこれから先またいろいろ溜まっていくんだろうと思います。まずは東京オリンピック・パラリンピック開催についての都知事インタビューでした。ここが気になるプラスのコーナーであります。新型コロナウイルス、考えてみればですね、まあ、ちょうどというか、去年のこのぐらいの時期に、うん、武漢でなんか新しい得体の知れないウイルスが流行っているぞというようなことが出てきて、まあ、それをですねこの番組でも何度も取り上げて、そして、間もなく春節がやってくるから、その前に止めなきゃいけないんじゃないかというような話もしていたのを記憶してるんですけれども、中国武漢発祥であるということは、まあまあ、ほぼ世界中がそうだろうという理解でいるんですけれども、当の中国は、そうではなくて、で、なんか世界中の軍隊の人たちを集めた運動会みたいのをやって、そこでアメリカから持ち込まれたんだみたいなことをですね、どうやら言ってるらしく、それを国内でも信じてる人が結構いるというような、まあというか、まあ共産党が言うことに対しては、あんまりその異を唱えることができないような国なんで、まあそれを信じ込まされてるようなところもあるのかもしれませんが、だから一体そこら辺どうなんだっていうのをちゃんと外から専門家を入れ て調査しなきゃいけないよねっていうのは、まあこれね、その政治的な立場云々とかそういう話じゃなくって、どうだったんだってことを最初に知らないと分かんないだろうっていうですね、議論も始まらないだろうということなんですが、これについてですね、それこそオーストラリアの首相が言及したらそれに激烈に反応した中国は関税をかけるだなんだって嫌がらせを未だに続けてるみたいなこともあるんですけれども、WHO という機関があります。国際保健機関とですね、これ、まあ、どちらかというと中国フレンドリーな機関だろうということで、日本の国内でもですね、かなり世界保健機関ですね、いや、もう多いところなんですけれども、まあ一応曲がりなりにも国際機関であるというところであります。で、国際的に専門家の人たちが、感染症の専門家の人たちが集まって、まあ人類の健康をどう保っていくかということを、まあ対処交渉から考えましょうねという組織であることは、一応間違いない。まあ日本からもいろんな人が言っているということで、この WHO の調査団がですね、中国に入って、で、そこで調査をしようということが、まあ、去年からずっと言われていて、私はとっくに調査終わってんだろうと思ってたらですね、先ほど6時過ぎにですね、共同通信がこんな記事を出してきました。期限調査で中国に失望、WHO 最終許可まだ出ず、というですね。WHO のこのテドロスさんという人が失望しようがどうしようが、いや、あなたの羊は点々点みたいなものはもちろんあるんですが、そんな、WHO ですら失望させる中国って一体どうなんだと。で、実はですね、これ、調査団が、中国に今入ろうとしている真っ最中だそうなんですけれども、中国当局が最終許可を依然出していないということで入国が実現していないということです。で、これに対して業を煮やしたテドロス事務局長もさすがに大変失望しているということを表明したそうです。で、この調査団はですね、日本からも国立感染症研究所の獣医科学部長の前田さんという方も含めて各国の専門家10人で構成されているということで、各団員は5日に中国に向け出発予定で、うち2人はすでに出国したが、1人は引き返すこととなり、1人は経由地に留まっていると。他の団員もビザの問題で自国を出る前に足止めを余儀なくされているということなんだそうです。で、これですね、先ほど、まあ、意味塾も小池知事のインタビューにありましたが、今年オリンピックを、まあ、東京でやると。で、来年のもう1月、この時期ぐらいにはですね、冬のオリンピックをどこでやるか、中国は北京でやるということになってますんで、いや、ここでですね、きちんと調査して落とし前つけとかなかったら、いや、世界中のアスリートが不安でいけないじゃないかということになりゃしないかというですね、まあそのアスリートファーストっていうんですか、そういうところも考えればですね、まあこれぜひですね、IOC のバッハ会長からも後押しをしていただいて、あるいはドイツからもですね、ヨーロッパからもですね、後押しをしていただければなということを切に願うところなんですけれども、何ですか、この間貿易に関する協定を結んじゃったから何も言えないとかそういうことがあるんですかね。人権についても厳しくやっていくぞってあの協定を結ぶときに確か、表明していたはずですんで、まあその辺もですね含めて気になるニュースだなと思いご紹介しました。ここが気になるプラスでした。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか年末年始もこうコロナという感じで、
ね、大晦日に1300人とか行って東京と、ね、なんか暗い気持ちで新年を迎えるっていうね、なんとも言えない、
本当そんな感じになっちゃいましたよ ね、 ね、まだ松の内だっていうのになんか本当おめでとうございますっていうのもはばかれるよね。
ですよね。
そう、後ほど小池都知事のインタビューをお聞きいただくんですが、そうそう、小池さんに一番最初明けましておめでとうございます知事ってインタビューしたら、おめでとうとは言えませんねみたいな感じで、
いかにも小池さんらしいですね。
そうそうそういきなりワンパンチ食らった感じ
今のものまねですか
ありましたけど、まあでも世の中全体の雰囲気がね、なんかそんな感じになってしまう。
そうなんですよね。まあ予想はしてたんですけどね、冬になったらこうなるってね、まあなんか実際そうなるとなんかうろたえてしまう自分が情けない感じも、
いや
ちょっとします。
なんかこの空気感で行動が縛られていくっていうのが果たしていいことなのかどうかっていうのは非常に思うところですね。
民主主義の根幹の問題ですよそこはね。
まあリベラルという、ね、人たちこそというところはね、そうそう、
緊急事態宣言出すのか出さないのかっていうね、議論のあたりもちょっと後でお話ししたいですね、はい。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
1月6日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。政府が外国人の新規入国の一時停止を検討。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府がビジネス目的などで来日する外国人に認めてきた入国緩和措置について一時停止を検討していることが分かりました。これまで11の国と地域を対象に一定の条件の下で入国を認めてきましたが、緊急事態宣言の発令に合わせ水際対策を強化します。緊急事態宣言明日にも発令というふうな、もうね、既成事実のように報じられておりますが、外国人の新規入国についてもこれで規制をしていく。
そうですね、まあ、今ね、日本は大騒ぎになって感染爆発だ、医療崩壊だって言ってるんだけど、海外に比べればまだ全然少ない、
はい、
国内で今感染者数が25万人ぐらいですけど、アメリカって2000万人ですからね。
桁が2つ違うわけですね。
人口3億人、
はい、
2000万人ってことは15人に1人、すごいですね、15人に1人って。
確かにそうです ね、
で死んだ人がもう30万人超えていて、第二次世界大戦の死者数が29万人なんで、それより多いっていうね。アメリカで過去歴史上最も人がたくさん死んだのは南北戦争で60万人を、はい、もうその半分近くになってるっていうね。まあって状況を考えると、まあまあ、まだまだ日本は余裕があるよねと。ただ一番余裕がないのは実はあの ICU の病床であるっていうね、
はい、
病床数はむちゃくちゃ多いのに、日本はほら小さな病院がたくさんありますからね、街の中にね、はい、ところがいわゆる ICU っていうね、その緊急医療に対応できる病床は極めて少ないっていう、数パーセントしかないっていうね。だからなんかね、日本人が抑制して、
はい、
かなりここまでね、アメリカとかにヨーロッパに比べば全然感染者数も死者数も少なく済んできてるのに、なぜか医療崩壊の問題だけが、
はい、
日本がクローズアップされてるっていうのは、これはね、これもう厚生労働省の責任は結構大きいよねっていうね。でさらに言うと、春に第1波第2波が来て、夏の間割に余裕があ
った、
あったはずなのに、その間にもうちょっと手当てできなかったのかなってっていうのはすごく思いますよね。
うん、これね、お医者さんなんかに行くと、いや今まで病床減らせ減らせというふうに言ってきたのに、ここに来てなんか医者の準備がなってないとかっていうのはありえないだろうと、
ね、
まあ怒り心頭に発するお医者さんも結構いらっしゃいますよね。まあそれはそうだと思いますよね。
緊縮財政がね、全てをダメにしてるっていう、まあこんだけの僕に思うんだけど、もう1960年代に生まれて、
はい、
なんかもう戦争もなければ何も起きないと思ってたら、なんかね、原発事故は2000年代入って起きるわ、パンデミック起きるわ、なんか自分が生きてる間に、ね、起きないと思ってたものが次々起きると、そうするとね、もう財政出動大量にせざるを得ない
まあ有事です
もんね、時代に、ね、なってきてるわけでしょ。うん、もう残って起きてないのは戦争ぐらいじゃないかっていうね。
いやでも本当にそういう、ね、でこれだから有事だから切り替えなきゃいけないの
に。そうなんですよね。ここはね、うん、だからなんかもう一気にねガンガンガンガン国債すりまくるしか僕はないと思うんですけどね。
必要なところにきちんとした手当てをする、
ね、でもこのコロナの状況で未だにね、はい、終わる見込みもないにもかかわらず予算がもう莫大な金額になってる、100兆超えたって大騒ぎしてるってのは一体どういうことなのかって ね、
ね
え、メディアでさえもそういう報道が多いですからね。
それどころかなんかもう今早くもコロナ税みたいな、
うん、そうなんですよ、ね、
話まで出てくるっていうのは何がしたいんだろうこの人たちはって思っちゃいますが、
ね、一体なぜ財務省はあんなにコントロール力をマスメディアに対して持ってんのかってあたりもちょっと気になるところですけどね。
よくこう戦前から戦争中の話っていうのがこういろんなところで引き合いに出されたりなんかしますが、戦力の逐次投入って一番ダメだって言われてましたよね。
ですよね。
まずこうドーンと投入をして抑え込まなきゃいけないって、なんかこれってその行動制限だけじゃなくってお金の面もそうなんじゃないかと思うんですけどね。
いやあのね、よくねその菅政権をね戦前の日本になぞらえて、はい、なんかこう、はい、わけわかんないまま戦争に突入してるのと同じだとか言ってる人いるんだけど、いやいやマスメディアが大騒ぎしてコロナに対するあらぬぐこうねデマ報道をいっぱいやりまくって、それに世論も引きずられて、で結果として政府がそっちに行かざるを得なくなって暴走したっていうのが戦前の教訓なわけですよ、はい、今やってるのはそれと同じことじゃないかなっていう。だから政権が単独で暴走することなんてありえなくて、
はい、
マスメディアがおかしな報道してそれに世論が煽られるからそうなるんですよ ね、 っていうね。そこをねメディアの人はちゃんと自分自覚してほしいなって思いますよね。
うん、確かにあの当時だって、まあ、あの男女で選挙権あるなしありましたけど普通選挙であったと、民主主義が機能していた部分はあったはずだと。
そうなんですよね。
まずは新型コロナウイルス外国人の新規入国一時停止検討というニュースを取り上げました。この緊急事態宣言等については後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでも取り上げます。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。1都3県が対象、政府の緊急事態宣言の発令を7日に決定へ。菅総理大臣は昨日自民党の役員会に出席し、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象とする緊急事態宣言の発令を明日7日に決定する方針を表明しました。宣言発令は去年4月に続いて2回目となります。新型コロナウイルスの感染状況が深刻になっているからだというふうにされてますが、一方で大阪だとかは発令要請はしないということになっています。
まあね、1都3県、はい、確かにもう大晦日が、ね、1300人超えて
東京都が ね
東京都はみんなうわって衝撃を受けたわけで、はい、まあ、今の世論でいうとこの流れは若干、仕方ないかなっていう部分はあるんだけど、ただその緊急事態宣言で強制力を伴わない自粛要請ってのは果たして今回も有効なのかどうかってことはね、もうちょっと分析しなきゃいけないんじゃないかなっていうね。かなりだって空気緩んでますしね。
そうですよ ね、まあ、今回これ1月2日に、まあ、あの官邸に要請に1都3県の知事が、まあ、行ってというようなあたりからグググッとなんか世論とそして政策も動いたという感じがあるんですが、
そうですね、
まあ、この状況をどう受け止めているのか、東京都の小池都知事に昨日インタビューをしてまいりました。まずその模様をお聞きいただきましょう。
この緊急事態宣言が出るであろうと言われている、そして1都3県の知事の皆さんが緊急事態行動を呼びかけるというのが8日からとなってきたと、まあ、これはかなり深刻に受け止めてらっしゃるという理解でよろしいですか。
2つこれまでにない、ものがございます。読めない、変数というものがあって、それはこの冬の寒さを経験するということ、それともう一つ気がかりなのが、やはり非常に強力な変異種が認められたと、すでに世界に回っていると、日本にも来ていると。ただもうすでに入っているわけで、それがどれぐらいそこからまた広がりになるのかっていうのはわからない。でわからないことに対してはやはり大きく構えていく必要があるというふうに考えて、ここは国と連携しながらワンボイスで対応していこうという、そういう足並みが揃ったというふうに考えております。
緊急事態宣言に関して、知事1月2日に、官邸に、出すべきだということをおっしゃったと。これ去年の4月に緊急事態宣言が出た時に、知事としてこういろんなことをやろうとした。でその時に私は代表取締役だと思ったんだけど、なんかいろんな声が出てきて、気づいたら中間管理職じゃないかと。ある意味知事はその緊急事態宣言の限界みたいなものまでこうよくご存知である、その知事が今回でも出すべきだというふうにこう進言をされたのは、どういったお気持ちからですか？
非常事態宣言が出ていなくても特別措置法の対象ではあるわけです。でそこで24条9項という形を使って、午後10時までの、飲食店、種類をお酒を伴う飲食店の時短をやらせていただいて、協力金も支払うしてきたと。そこで午後8時にせよということは、それをさらに厳しいこの措置を強いるわけでありまして、ある種法律的な根拠っていうのも高めないといけないという思いが、一都三県共通してあったということです。
これ批判する向きにはですね、その早く8時までにやっとくべきだったんじゃないかみたいなことを言う方もいらっしゃいますが、これやっぱり年末年始前にしてなかなかそこに踏み切るのは難しかったということがありますか？
いや、実効性がどう担保できるかということが最大ですね。やはりお店の方々からすれば、ラストオーダー7時っていうのは厳しかったという話はずっと聞いてきているわけですね。
リスナーの方々からメールやツイッターいただいたりとか取材をすると、やっぱりいつまでこれ我慢したらいいんだっていう、なんか先が見えないのが一番つらいねっていうふうにおっしゃられる方多いんですけれども、どうですか知事として、なかなかこれ見通し言うのは難しいかもしれませんが、
やはり抑えるときにはキュッと抑えるというようなポイントだと思いますね。でこれまで何度かそれを経験してきたわけでありますけれども、経験してきたことがある種情報として皆さん周知をされている部分と、それによるですね、行動変容がまた変容がまた変容しているということもあるかと思うんですね。ですからテレワークで見ればよくわかるんですけれども、去年の3月時点で 24% ぐらいの導入率だったんですね。でそれが1ヶ月で 62% まで一気に跳ね上がったんです。でしばらくそれ続いていたんですけれども、スーッとまた元に戻ってきている。昨日この1都3県でももうすでに申し合わせをしているところですけれども、テレワークについては徹底してやっていこうねということになっております。
小池都知事のインタビューの模様をお聞きいただきました。
これね、今聞いてて思ったんだけど、やっぱなんか責任の所在をどこにどうするのかっていうね、枠組みがやっぱ相変わらずはっきりしてないなっていう。この新インフル特措法っていうね、今回のその緊急事態宣言の根拠になっている法律なんですけど、あれもね、なんだろう、対応は都道府県知事がやると、ただし、政府がですね相互調整できるみたいな、なんかよくわからないことが書いてあって、じゃあどっちがやれるんだっていうのがね、実は明確じゃないんですよね。これ日本のなんかね、政治制度特有のやり方で、なんかなるべく権力を分散して、どっかに集中させないようにするってのは、これ明治時代以降のずっと長い伝統なんですよね。で、それがね、ある意味調整型の政治っていうところでは日本的なんだろうと思うんだけど、こういう有事になるとなかなか有効に働かないと。
これ権力の分散ってことは責任主体も分散するってことですね。
そうなんです。で、結局それってほらよく言われるね、責任主体がないから戦争に
はい、
突っ込んでたんだっていうと同じ話がまたここで起きてるわけなんですよね。
まさにその山としての空気の研究のような、うん、空気感によって。
そうそう、だから今回も緊急事態宣言出すのか出さないかって官邸と、ね、その一都三県の知事で揉めて、はい、で知事の方は緊急事態宣言出してくれと、で政府の方はいやいやね、都道府県で何とかしてくださいよみたいなね、実責任なすり合いになっちゃうわけでしょ。だからその権力分散と言いながら結局誰も責任を負わない体制になっちゃってるってところの問題ある。でしかもなおかつ緊急事態宣言を出したとしても、はい、まあ、今の法制度だと強制力はないわけですよ。で結局そうすると保証もないですよね、はい、そうすると飲食店の側から見るといやいや保証もなしでねお願いだけされてそんなの聞きますかって話になる。そうするとじゃあ8時にね営業終わりって言ってもいやもう守りませんよって、こんだけ気分が緩んでるともう今更守れませんっていう店がたくさん出てくるよねと、はい、そうすると結局宣言出したんだけど主体が存在しないから誰も守んなくて、なんだか分かんないうちにずるずるずるずるとなんか自粛気分だけが続くっていうね、はい、最悪の状況になっていく可能性があるわけなんですよね。だから今の話だとね、一応は2週間ぐらいですかね。だから結局ほら、宣言出しても、はい、春ごろ思い出してもらえば分かると思うんですけど、効果が出るまでやっぱり2週間ぐらいかかるんですよね。潜伏期間とかいろいろ考えると。だから2週間ぐらいあって、あまりにも数字、要するに実効再生産数が1より下がらないみたいな状況だったら、多分、特措法改正に行くんじゃないかな
と。
で、強制力を伴う、はい、プラス、保証を出しますっていうね、飲食店に対してって話になるんじゃないかなと思うんですよね。ただね、昨日からバズフィードに、京大教授の西浦博さんのインタビューが出ていて、それ読むと、飲食店の宣言だけだと、実効再生数、が1より下がらないと。今 1.1 ぐらいあるんだけど、これが 0.9 か 0.95 ぐらいにしかならなくて、で 0.9 か 0.95 ってことは実質1とほぼ同じぐらいだから、爆発的に増えないけれど、ずっと1000人ぐらい、毎日出し続ける状況になると。で、そうするとね、このままいくと年度をまたいじゃいますよねと。
ああ、3月超えて。
3月超えてって。それはやるとね、ますます経済に対してやばいので、
はい、
できればもうちょっと厳しい制限、だから移動制限だったりとか、そういうのを出すことによって、実効再生産数を 0.6 とか 0.65 まで下げれば、1、2ヶ月で、ある程度、ね、バシッと止められるって話をされててですね、でそこまで強制力伴ってやった方が早く終わるからいいのか、
はい、いいのか、でその間経済は完全に死んでしまうけれどもいいのかっていうのと、
ね、っていうそこら辺の、ね、バランスをどう取るのかっていうのは難しい。で西浦先生所詮って怒られますけど医療の人なので、
まあ、そうですね、感染症の専門家
で、そうなんです、うん、経済のことに関してはそれ以上言う何もないわけですよ、知見もね。だ本当はそれよりその西浦先生とか言ってるコロナ分科会、厚生労働省のコロナ分科会の意見に対して、
はい、
経済学の側がこう考えるんだっていうことをちゃんと言わなきゃいけないんだけど、これをねちゃんと言ってくれる、政府寄りの経済学者がいない。
確かにね、だってあれ専門家会議に経済の専門家入ったはずなんですけど ね、
財務省入りの人たちがね。
ねえ、何を忖度してるのか分かりませんけれども。
だからそこのね、ちょっとアンバランスなところね、要するに権力の分散の問題と経済学の方がちゃんと答えてないっていう2つの問題が結構いろいろ引っかかってますね、これはね。
はい。続いて、教えてニュースキーワードです。ザマ9人殺害事件。神奈川県座間市で男女9人を殺害した罪などに問われ、一審で死刑判決を言い渡された白石貴博被告の死刑が確定しました。被告の弁護士は判決を不服として控訴しましたが、被告本人が控訴を取り下げました。そして、昨日5日午後0時に控訴期限が過ぎ、刑が確定したということです。まあ、このね、非常に衝撃的な事件、SNS を使ってというようなことが取り出されておりました。
そうですね。なんかね、この事件、僕もね、結構気になって、報道をずっと追っかけてるんですけど、いまだに何読んでも動機が全くわからない、
そう
なんですね、ここに尽きるかなっていうね。これ毎日新聞社会部の記者を12年ぐらいやっていて、大半事件記者で過ごし、殺人事件大量に取材しました。で、やったのは1990年代なんで、ちょうどね、やっぱり、まあ、担当してない事件も含めれば、あの時代ってすごいこう劇場型 犯罪の多かった時代で、まあ、有名な例というのは神戸の児童連続殺傷、いわゆる通称榊原事件だったりとか、
はい、
まあ、80年代割だけだと宮崎勤事件だったりとかね、
あ、はい、
まあ、ありとあらゆる変な事件がいっぱいあった時代だったんですよ。グリコ森永もありましたしね、80年代割ぐらいですけど、だからね、なんかあの頃ね、はい、ずっと事件記者やって何を言われてきたかっていうと、上司とか先輩から、うん、事件から社会を照射せよと、
あ、
なんでその事件が起きたのかっていうところをこう解明していくと、はい、今の社会のね、その闇とか、
うん、
問題とか見えてくるんだっていうんで、そういうこう、この事件から社会の問題をどう浮かび上がらせるかってことを散々記事にしてきたんだけど、
はい、
今になってでね、まあ、あれから20年経って反省としてすごく思うのは、うん、
はい、
いや、何でもかんでも社会に結びつけるのもそれはそれで無理があるよねっていう、例えばね、皆さん覚えてる事件で言うと、
はい、
大阪池田町の児童殺傷事件で、はい、拓磨っていうね、拓磨守るっていう、
はい、
もう死刑執行されましたけど、あれなんかあの鑑定書っていうか、要するに、
はい、
ね、あの精神鑑定されたお医者さんとの一問一答みたいなのがずっと記載されてる本とかが出てて、
うんうんうん、
読むと、ね、何考えてるのか全くわからない、
確かに
全くわかんないですよ、本当に。だって拓磨ってあれですよ、そのあの事件のことをブスブス事件って呼んでたみたいな、
は
い、恐ろしいですよね。
ちょっと常人には考えつかない。
常人には考えられない。で、今回のこの白石被告も、
はい、
何考えてるのか全くわからない。
いや、なんかね、一応の動機らしきものっていうのは、うん、なんか手っ取り早くお金を稼ぎたかったみたいなことを、まあ、話したというような報道が出ましたが、
突然性欲が高じて、はい、性暴力を呼んだりとか、まあ、やってることは支離滅裂ですよね。でね、これあんまり言うとね、心理学関係の人に怒られるんだけど、やっぱり、ね、犯罪者の中に一定数ある種モンスター的な理解できない人たちがいると。で、このモンスター的な、ね、まあ、あるいはサイコパスって言い方もしますけど、人たちってね、その動機を分析しても特段社会と何のつながりもないっていうね。
あ、
逆に、ね、ただ秋葉原連続殺傷事件ってあったじゃないですか、
はい、
加藤被告のね、
はい、
あれなんかね、やっぱりすごいこう非正規雇用の問題だったりとか、やっぱ今の時代を象徴している2007年ぐらいでしたかね。
そうですよね、
なんかやっぱり2000年代に入って非正規雇用が増えて、すごい格差が広がってるっていうのを象徴している部分があった。で、実際そのあの事件逮捕された加藤被告って見てると、あのいろんな、ね、取材記事とか読んでると、やっぱり普通の割に人で、それがどんどん追い込まれていく状況って見えるわけですよね、はい、でそういうね、なんかこう人たちと、あるいは今回ほら、あの京アニの事件、
あ、京都アニメーションの放火事件、
はい、あれもね、その捕まった容疑者のいろんなこう生い立ちとか見てると、まあ、もちろん全く何や、ね、その
犯罪まで結びつくっていうのが ね、う
ん、いろいろあるんだけど、やっぱそのそこに何かこう社会的な問題って横たわってるの見えるんですよね。でもそれとね、今回のこの白石被告の事件とか、もしくはその拓磨の事件とかね、全く関係ないというか違うもの で
白石被告の事件なんかも、ひょっとするとこの殺害された人たちがどうしてこの自殺願望とかそっちに行ったのかっていうのの方が、
そっちの方が、ね、やっぱり価値があるっていうか、社会としてはね、その解明する価値あるんじゃないかなと思うんですよ。でね、これ何でもなんでもね、事件をね、その社会に結びつけるってやりたがるんだけど、はい、実際あれですよ、刑法犯の数でいうとものすごい減ってんですよね。
あ、
例えば殺人事件の認知件数でいうと、はい、今ね、大体年間1000件切ってるぐらい、900件ぐらいですかね。これ一番多かったのは昭和30年頃で、年間3000件と、
いや、今の3倍以上、
今の3倍以上あったっていうね。で、その頃はね、どんな凶悪犯罪を起きても、まあ世の中にわけのわかんないやつがおるわなぐらいで済ましてたんです。
まあ、確かに、だって年間3000件超ってことは1日に10件ぐらいあるかないかだと、そうするとこう社会面開くと、そこは殺人事件の記事ばかりだったっていう話が、う
ん、そうなんですよ。だから今だったらね、もう一面トップでやるようなすごい恐ろしい事件も、意外にね、三段ベタぐらいで扱ってて、まあ、変なやつもいるから、そんなのいちいち書いてもしょうがないだろうみたいなね、扱いだったんですよね。だからなんか、まあそういう人がいるんだってことを我々認識するのは大事だし、
はい、
あるいはそれに対してね、なぜ被害者がそんな目にあったのかってこともきちんと解明するのは大事なんだけど、あんまりね、事件っていうか、その 犯罪者そのものの、ね、心理に、ね、我々の社会を結びつけることにはちょっとやりすぎなんじゃないかなってのは最近思いますね。逆に言うとそれがメディアやりすぎたことによって、はい、なんかまるで我々の社会が、ね、その犯罪者を次々生み出してきて恐ろしい社会にしちゃってるっていうね、まるで世の中をどんどん悪くしちゃってるってイメージにしてるところもあるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、確かにここにこう注目を当てすぎることで模倣犯が生まれるとか、うん、いろんなこと考えなきゃいけないです
よ。だからね、治安が悪くなってると思ってる人が異常に多くなってるってそういうことなんですよ。実際にはすごく良くなってんのに、世の中どんどん悪くなってるっていうメディア効果も起きてるってことですよね。
なるほど。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ニューヨーク証券取引所、中国通信大手3社の上場廃止を撤回。ニューヨーク証券取引所は4日、上場を廃止すると表明していた中国の通信大手3社について、上場廃止の方針を撤回すると発表しました。関係規制当局と協議した結果としておりますが、詳しい理由は明らかにしておりません。もともと暮れの押し迫った先月31日、トランプ大統領の大統領令を受けた措置として廃止するよというふうにアナウンスしてたんですがね、うん、
トランプはもう対中ね、はい、非常に厳しい姿勢で臨むってことをやってきたんだけど、これがバイデンになってどうなるかって今最大 の、うん、あの注目ポイントなんですよね。ほら一時息子がはい、中国企業と不適切な関係みたいなんで中国寄りなんじゃないかって言われてたんだけど、
ハンターバイデンという ね、
このあまりにも中国寄りって報道されたので、うん、逆に中国に寄れなくなってるっていうね、ここで中国寄りのことしたらますますやっぱりどうだったのかって言われてしまうと、
はい、
でなおかつアメリカの民意というか世論としてはもうトランプ時代に散々ね、
うん、
中国けしからんっていうのがもう刷り込まれてるので、はい、多分そのノリでいくと今のアメリカ世論が中国に対して融和的になることはありえないよねと現状ね。でなおかつほら香港の問題もあったし、はい、ウイグルの問題もあるいはチベットの問題も結構ねようやくヨーロッパアメリカでも普通に報道されるようになってきて、かなり潮向きが変わってきてるんですよね、はい、だからおそらくバイデンは、ね、非常に厳しく対処するであろうというふうに現状は見られてるっていうところですかね。で中国側としてはね、なんかトランプって、
はい、
確かに対中姿勢厳しかったんだけど、うん、割に尻滅裂なんで、
うん、
やってることの内容はそんなに気にしてなかったと、うん、でバイデンに変わると、まあ、バイデン本人がっていうよりも、
はい、
当然その周囲の補佐官とかね、全員入れ替わるじゃないですか。そうするとまともな人が入ってくると、外交について専門家がね、うん、そうすると、対中姿勢厳しいままより専門的な知見から、対中政策決めるようになると、うん、実は締め付け厳しくなるんじゃないかという不安は結構中国が構えてるみたいで、だからね最近中国がなんですよ、ね、見た去年の暮れに中央経済工作会議っていう、
はい、
経済について今後どうするかっていう会議が中国で行われて、そこで彼らが言ってたの面白いなと思ったのは、
はい、
国内経済圏を自立させる方向みたいな話をしてるんですよね、
はい、
だから一時デカップリングっていう話あったじゃないですか、もうアメリカが見るとね中国の経済圏とアメリカの経済圏を分離すると、うん、だからファーウェイは中国国内でやってくれればいいけど、
うん、
欧米ではもうファーウェイ使わせないみたいなね、まあ、そういうこう2つに分かれるっていう、
はい、
でそんなの不可能だろうって散々言われてて、中国も我々はねもうアメリカはもうほっといて、
うん、
中国こそがこれからはその世界の、ね、自由貿易の名手になるんだと、はいいうことを言って、まあ、どっちかというとアメリカを切り離そうというような話だったんだけど、多分バイデンに変わるとそういう話にはならない。
うーん、
要するに自由貿易をやっぱり牽引するのはアメリカだっていうふうに、もともとのそのオバマ時代ぐらいまでのところまで、あの時間が戻されるので、
はい、
そうすると中国は、ね、デカップリングって、ならないから我々が盟主になるっていうこともなかなか言えなくなるっていうので、そうすると今後、中国としては自国を守るためにはなるべく国内で経済を回して、
はい、
アメリカからのその厳しい姿勢抑圧をですね、なんとなくこう避けるしかないっていうね、しのぐしかないっていう状況になってきてるのかなと。そういう構図ですよね今のところはね。
なんかブロック経済化みたいな感じ。
そうなんですよね。ただ中国ってね、じゃあ アメリカや日本とはかなり厳しい状況ですけど、はい、ちょっと前までヨーロッパではかなりうまくいってたわけですよね。
そうですよね、うん、一帯一路の終点はドイツハンブルグだみたいなね。
でほらフォルクスワーゲンの、ね、最大の輸出国は中国だみたいな、ね、車をたくさん輸出してるドイツなんかすごい対中融和国だったんだけど、これがね、やっぱ去年の香港問題とウイグル問題ですんごい潮目が変わって、今あれですよね、あのドイツはねメルケルがかなり中国に対して厳しい姿勢、
はい、
要するに民主国じゃないと、
うんうんうん、
だ同じ夢は見れません、
はい、
っていうことをね明確に打ち出すようになってきて、でおそらくこの流れってヨーロッパでも結構決定的になってくるかなと。そうするとね、中国が頼りにできるのはもはやアフリカと、あとはそれこそ中央アジアとかね、
うんうんうん、
あの辺の一帯一路の周辺国だけになってしまって、世界的にやっぱ力のあるね、その従来のリベラルな世界秩序になってきたような西ヨーロッパや日本や、うん、あるいはインド、オーストラリアみたいなね、
はい、
太平洋諸国とはあんまりうまくいかないんじゃないかなと。だからね、結構僕ね、中国厳しい状況に今後なるんじゃないかなっていう感じはしますよね、今の感じで言うとね。
まあ海洋進出っていうものをかなりここのところやってきましたけど、再び陸上海域みたいな。
そうなんです。だってね、あの南シナ海東シナ海に関してもイギリスがね、はい、こっちに艦船を、
ね、そうですね、
送ってくるって話、はい、ドイツもって話もあったりとか。
そうですね、
そうするとあんまりそこまで派手にもう立ち回りできなくなるだろうと。だからこの状況で果たしてね、尖閣とかにそこまで突入中国ができるのかっていうと、全く国外情勢気にしないで国内のね、世論だけ見てるならやるかもしれませんが、そこでこれやるとね、ますます中国は世界的に孤立するのは間違いないので、なかなかね、多分そこまで強く出れないんじゃないかなと。だから習近平が一体何考えてるか全く誰にも分かりませんが、
そうですね、
そこはかなり慎重にならざるを得ない状況には来てんじゃないかなと思うんですよね。
まあ周りの状況はそうで、あとは暴発が怖いというようなところですか。
それはありますね。
まあ、現場をどこまで統制できるのか、まあ、かつては結構こう統制しきれなかったみたいな話もありますけど、
ただ習近平体制になってからやっぱり独裁化しているので、はい、軍部の掌握っていうのは相当進んでるとは言われてますよね、ま
あ、例の反腐敗運動っていうのも結局こう、軍をガンガン叩くみたいなところがありましたよね。
まあスターリンの粛清とまではいかないけれども、まあ結局腐敗を一掃すると言いながら権力を集中させてたっていうのは裏返しなわけでね、ただまあそうは言ってもね、どこまで習近平体制が続くのかって、それは毛沢東時代の中国と今の中国が全然違うわけですから、どこまで統制しきれるのかってなかなか難しいところ。
そうですよね、
と言いながら、まあでもね、ここ本当裏の裏なんでよく分かんないですけど、それこそアリババのジャック・マーが行方不明になって大騒ぎになってたりとか。
そうなんですよね、
あんなに巨大企業ですよ、ガーファと、ね、対抗するようなアリババっていう巨大企業の、リーダーというかね、創業者がね、はい、突然行方不明になる。ただね、これね、これもまたね、よく分かんなくて、今朝 CNBC ってアメリカのメディアの記事読んでたら、ジャック・マー健在って書いてある。
へえ、
一応目立たないように隠れてるんだけど、
はい、
本人は行方不明にはなってないというふうにジャック・マーの周辺の人が明らか、CNBC のレポーターに明らかにしたって記事が。
周辺の人は所在を知っていると。
知ってると。だからなんか多分政府との間何かあって目立つなって言われてどっかに身を隠してるらしいと。
なんか言われてるのは10月の末の金融フォーラムで政府批判というか金融
当局の老人クラブとかなんか言ってですね、
でそれがちょっと当局の逆鱗に触れたのか、新株の上場も不意になって、そして当局に呼ばれてみたいなことがあった
ということですよね。ただし当局に言われたのは多分間違いないんだろうけど、当局に身柄拘束されたとか、そういう話では今のところなさそうであるっていう、
まあ、一方で今年2021年が中国共産党の設立100年、
ああそうですよね。
そしてなんか習近平氏はもう国家主席の定年の10年というのを撤廃しましたけど、あの撤廃の時のこうロジックとして、いや10年じゃ台湾を取り返せないからっていうふうに言ったというような報道もあると、
台湾の問題もね、この前もね、なんかの記事で今アメリカ軍が一番不安がってるのは何かっていうと、
はい、
果たして台湾に中国が侵攻してきた時に日本の自衛隊は動くのかどうか。
おー、 なるほど、集団的自衛権
でいうと動かなきゃいけないんですけど、
まあ、あそこがってことは日本にとってはね、まさに死活的な問題になる。そうなんですよね。
ただ、うん、要するに安倍政権だったら動いたかもしれないけど、
はい、
今の脆弱な菅政権で、はい、そこまで対外的なリーダーシップを持って動けるかどうかっていうね、うん、菅さんなんかちょっと最近自信なさげじゃないですか。
ちょっとそんな、
ね、コロナで叩かれすぎたのもあったのか
ねえ、うん、
でそういう状況の中でね、その有事が起きた時にどうなるのかっていうところがね、やっぱりかなり気になるところでありますよね。
そしてね、こうやる側からしたら、ん、これはチャンスかみたいな、
そうそうそう
そう、そう思わせることが抑止力にはあまりよろしくないでしょう、
ね。
う
ん、まあ習近平がそれをやるとは思えないんだけど、まあ軍がね、中国の人民軍が暴走して何かやるってこともありえなくはないので、まあ全面侵攻ってのはいきなりここではないと思うんですけど、ただまあ暴発的なね、ミサイル撃ち込んじゃいましたとかいうことは十分起きうるわけで、その時日本がどう対応するのかって結構これ難しいところですよね今ね。
ニューヨーク証券取引所の中国通信大手上場廃止撤回の話から、まあ、東アジア情勢と広くお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ、7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ羽田美智子のいってらっしゃいなど、ニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。